Christ in the Old Testament.
この旧約聖書を通してイエス様がどのようにもっとはっきりと皆さんに分かっていただけるかということを期待しています。
So this is the reading of God's word.
で今から御言葉を読みます。
And if you are a Japanese speaker, just read along in the Japanese on the PowerPoint slide.
日本語はパワーポイントを読んでください。
Exodus chapter 1 verses 1 to 14. These are the names of the sons of Israel who came to Egypt with Jacob, each with his household: Reuben, Simeon, Levi, Judah, Issachar, Zebulun, Benjamin, Dan, and Naphtali, Gad, and Asher. All the descendants of Jacob were 70 persons. Joseph was already in Egypt. Then Joseph died, and all his brothers and all that generation. But the people of Israel were fruitful and increased greatly. They multiplied and grew exceedingly strong, so that the land was filled with them. Now there arose a new king over Egypt, who did not know Joseph. And he said to his people, "Behold, the people of Israel are too many and too mighty for us. Come, let us deal shrewdly with them, lest they multiply, and if war breaks out, they join our enemies and fight against us and escape from the land." Therefore, they set taskmasters over them to afflict them with heavy burdens. They built for Pharaoh store cities, Pithom and Ramses. But the more they were oppressed, the more they multiplied, and the more they spread abroad. And the Egyptians were in dread of the people of Israel. So they ruthlessly made the people of Israel work as slaves, and made their lives bitter with hard service, in mortar and brick, and all kinds of work in the field. In all their work, they ruthlessly made them work as slaves. This ends the reading of God's word. Before I start, I would just want to brace yourselves for a longer sermon because this is my first time for a bilingual service, so bear with me.
申し訳ありません。今日初めてバイリンガルで説教しますので、長い説教になってしまうかもしれません。勘弁してください。
There are many times in our Christian life when we start to doubt if God is really there.
クリスチャンの生活の中で本当に神様いるのだろうかと思うことを何度もあるでしょう。
I think the most difficult time is not when we are far from God, but when we deeply and passionately believe in God's promises.
クリスチャンにとって一番困難な状況は神様から離れている時ではなくて神様を熱心に求めている時こそだと思います。
Some of you may be surprised by that.However, if you look throughout the scriptures, this is a clear pattern.
それを聞いて、そうかなと思うかもしれません。しかし、聖書全体を見ると、このパターンがはっきりします。
When the people of God truly believe that their king, God himself, will protect them from their enemies, suffering and death itself, and then God allows his people to be oppressed by his enemies, to suffer in deep pain, and to die in deep misery, this is when the people of God start to doubt the most.
神の民イスラエル人が王なる神や災い王なる神は災いや敵や死からも守ってくださると信じるとき神様は彼らが敵に責められ苦しみ死やどん底の惨めさを味わうことを許されるのです。こんなとき神の民は神様を疑うのです。
You could say the greater the faith, the greater the misery.
信仰が深ければ深いほどより惨めな気持ちになるでしょう。
But some of you here are not Christians.
この中にはキリストを信じていない方もいらっしゃるかもしれません。
And you're absolutely welcome here.
で、来てくださって本当に嬉しいです。
But when you hear that, you might say, "That's why I don't bother with Christianity."
でもそういう方は私が今言ったことを聞いて、だから信仰なんてキリスト教なんて信じる必要はないって言われるかもしれません。
And believe it or not, Exodus 1 addresses both the Christians' question and the non-Christians' question.
もうなんと出エジプト記1章はクリスチャンにもノンクリスチャンにも訴えている箇所です。
Essentially, this text teaches us that because the Christian God, or the Bible calls it King Yahweh, is committed to bring his people to his kingdom, we have faith in him in the midst of suffering.
キリスト教の神ヤハエの神は神の民を神の国に連れていくことを約束してくださっているのですから、試練の中にあっても私たちは神を信頼しなければというのがこの箇所の内容です。
And we're going to unpack that in three points. First, the promise of a kingdom of rest. Second, the enemy's kingdom of slavery. And third, the hope of his people.
で、この箇所を3つのポイントに絞って説明したいと思います。1つ目、神の安息の王国、2つ目、敵国での奴隷生活、3つ目、神の民の希望。
So the first point, the promise of a kingdom of rest.
1つ目、約束された神の安息、神の国の安息。
From verses 1 to 7, the author of Exodus provides a list of names of a certain family and explains what happens to them.
1節から7節まで名前のリストとそれぞれの人たちがどうなったかを書いています。
But this teaches us two very important points.
その中に2つ重要なことがあります。
First, it teaches us that the book of Exodus is a fulfillment of a past promise.
一つ目、出エジプト記は神との契約の成就であること。
In ancient Near Eastern texts, genealogies were a way of recording history.
昔の近東では家系図こそが歴史を記録するものでした。
By each name that is mentioned, it was to make you remember significant events in history.
それぞれの名前によって歴史上の重要な出来事が記憶されていきました。
And what he wants us to specifically recall is God's promise to Abraham.
で、神様が私たちに最も覚えておいてほしいと思っているのはアブラハムとの約束です。
We see that God promised Abraham and his family a kingdom.
神様はアブラハムにある王国を約束してくれました。
A kingdom where his family will grow into a nation that is everlasting, mighty and abundant.
アブラハムの一族が世々に続く、力強い富んだ民族に成長するという約束。
A kingdom that will be in rich in possessions, wealth and happiness.
幸せと富に満ちた国になると。
A kingdom that would be so glorious that the other nations will submit to it and bless it.
あまりにも輝かしい国であるがゆえに、周りの国が従い祝福したくなるような。
In essence, God promises a kingdom where the people of God will no longer work, no longer fight, no longer worry, but merely rest.
もうつまり、もう神の国の人たちは働いたり、戦ったりもしないで、ただ休息と豊かさの中に幸せを永遠に享受するような国を約束してくださっているということです。
The second point it teaches us is that the promise to Abraham is a heavenly promise to terrible sinners.
2番目に大事なことは、アブラハムが受けた約束はひどい罪人に対する約束であったということです。
In verses 6, it says that Joseph and all his brothers and all that generation died.
6節、ヨセフもその兄弟たちもその時代の人々もみんな死んだとあります。
If I was this family not receiving this kingdom, I thought God would be involved in a complete, was a very good scam artist.
で、私がもしこの一員だったら、この家族の一員だったら、騙されていた神様の約束はもう完全に詐欺だったと思うでしょう。
But the Bible says that they were not looking for a physical kingdom, but a heavenly one.
でも聖書は言っています。この世の国ではなく天の御国を待ち望んだと。
To summarize Hebrews 11, Hebrews 11 is saying that they were sojourning in the land, not looking for a physical kingdom, but looking for a heavenly city.
ヘブル書の11章にありますが、そこを、ざっと言うと、彼らは、地上の国を求めていたのではなく、彼らは旅人であり、寄留者であって、天の御国を求めていたと書いてあります。
But the only time a heavenly city was promised was actually in the Garden of Eden.
でも、本当に天の御国が、保証されていたのはエデンの園だけでした。
If Adam obeyed, he would have received eternal life in the heavenly city.
そこではアダムが神様の言いつけに完全に従えば、永遠の命を約束されているというところでした。
So was the family of Abraham obedient?
ではアブラハム一族は神様に従っていたのでしょうか?
As you all know, it is aLong history of sinful and terrible people.
でもご存知のようにアブラハムの一族も、大変罪深い人たちがたくさんいました。
Some are terrible cowards.
ひどい臆病者。
Scam artists.
詐欺師。
Murderers.
人殺し。
Some who commit genocide.
集団虐殺を行ったり。
Some who commit heinous sexual sins.
性的犯罪を行った者もいる。
Some are polygamists.
妻を複数持った人もいる。
And some had very, very weak faith.
信仰がとても弱かった者もいる。
How could they receive this heavenly kingdom?
それなのにどうやってこのアブラハム一族は天の御国を受け継ぐことができるんでしょうか?
How could they believe in such a crazy thing?
なんでそんなことを信じられるでしょうか?
The only reason they believed that they would receive the kingdom of rest is simply because God told them that he would give it to them.
彼らが安息の国を受け継ぐと信じる唯一の理由は神様がそれを与えると言われたからです。
Regardless of how sinful or weak they were.
どんなに彼らが罪深く弱かろうと。
Faith is not something that is a feeling inside of us.
信仰とは私たちの心の感情ではありません。
It is not strong assurance.
その心の感情が確信に変えられているものではないです。
Faith is resting on something outside of us, the word of God.
信仰とは私たちの外側にあるもの、神の御言葉にのみ信頼することです。
And this asks us a very simple question. The same God offers us the same kingdom through the powerful work of Jesus Christ.
ここで疑問が湧いてきます。この、同じ神が私たちに対して、イエス・キリストを通して、驚くべき技をしてくださったんだろうか。
Do you truly believe he will give you this kingdom of rest?
本当に、私たちにも、安息の御国の安息を与えてくれると、皆さん信じることができますか?
No matter how weak you are, sinful you are, or how weak your faith is.
どんなに私たちが弱く、どんなに罪深いとしても。
Which leads us to the second point.
ここで2つ目のポイントです。
The enemy's kingdom of slavery.
敵国における奴隷状態。
Many times in the history of the people of God, the enemies of God attempt to thwart the people of God from receiving blessing.
神の民の歴史において何度も敵が現れ、神の民が祝福を受けることを妨害してきました。
And the number one enemy is Satan.
一番の敵はサタンです。
And Satan, what he wants to do is to try to accuse the people of God of our guilt and our unworthiness to receive the kingdom of rest.
サタンのやりたいことは、神の民を告発して、罪を告発し、神の約束を受ける、その値打ちがないということを言うことです。
Exodus is no different.
出エジプト記もそうです。
Pharaoh is a minion of Satan.
ファラオがここではサタンの役目をしています。
Ultimately, this enemy tries to prove to the people of God that God will not protect them and that the people of God are unworthy to rest.
つまり、彼らの神は彼らを助けることはないし、神にとって彼らは決して特別ではないということをイスラエル人に証明したかったのです。
And the weapon of choice is hard work and slavery.
そのために選んだ武器が過酷な強制労働でした。
The purpose was to show that they were not the special people of God and that they had no hope of rest.
彼らは特別な民でもないし、安息の望みなんて持てるわけがないと教えたかったんです。
However, the great irony is that the weapon of Pharaoh was the weapon in which King Yahweh brought more blessing.
しかしながら皮肉なことにパロが用いた武器は神が祝福をもっともたらすためのものとなりました。
The more the Egyptians oppressed, the people of God multiplied.
パロがエジプト人を圧迫すればするほどイスラエル人はもっと増えたんです。
Objectively and historically,King Yahweh won against Pharaoh.
歴史的にもう具体的にヤハウェなる神は、エジプトの王に勝ちました。
But this does not mean the people of God trusted in King Yahweh.
だからといってイスラエル人たちは、その王なる神を信じたわけではありませんでした。
The Jewish tradition believed that Moses, the ultimate liberator of the nation of Israel, was able to persuade only 2% of Israel to depart from slavery.
モーセは最終的にはイスラエル人の たった 2% しか奴隷状態から解放することに説得できなかったと言われています。
What it means is that the immediate pain of slavery was more powerful than the absolute reality that King Yahweh had already won.
今の奴隷状態の苦しみの方が神様が救出してくださるという絶対的な事実より大きな力を持っていたのです。
And you might think, why would they make such a choice?
なぜ彼らがそんな選択をしたんだろうと思うでしょうか?
Now imagine this.
想像してみてください。
For 400 years, the people of God suffered under the wrath of the Egyptian Empire.
400年間、神の民はエジプトの圧政、そしてサタンの攻撃を受けてきました。
They told the people of God, "You do not deserve rest."
神の民は休息を得る資格はないと言われてきました。
You do not deserve anything. Your only value is to produce something to work.
何ももらう資格はない。ただ何かを作り出すことによって価値があるんだと。
If you don't produce, you are useless and dispensable trash of society.
何にも作ることができないなら価値がなく捨てられるべきだ。社会のゴミだと言われました。
Yes, you may say that your God will give you a kingdom of rest.
神の安息の国を与えるかもしれないが。
Where is he?
それは彼はどこにいるんだ?
He has left you in suffering.
試練の中にお前たちは放っておかれてるじゃないか。
God does not exist, only the whip of the taskmaster and the bone-crushing chariots of Egypt.
神は存在しない。監視人の鞭とエジプトの戦車だけがあるんだ。
Yes, the world does not care about you.
社会はお前たちを助けなんかしない。
Society doesn't care about you, but isn't it better to serve the real world that doesn't care about you than some sort of imaginary God that doesn't save you?
全く助けてもくれないような想像上の神に仕えるよりは、現実に世の中のために仕えた方がマシじゃないのか。
As one commentator said, the Egyptian oppression deliberately reduced a proud people to willing serfs, cogs in the machine.
ある解説者によると、エジプトの弾圧が誇り高きイスラエル民族を自主的な奴隷に貶め、国家という歯車に組み込んだと言っています。
When I heard that, I said, "Oh, that was the time when I was in a Japanese company."
それを聞いて、あ、これはまるで私が日本の会社で働いていた時のことを言ってるみたいだなと思いました。
Japanese society has told you many things for many, many years.
日本の社会は皆さんにいろんなことを何年も何年も言ってきたでしょうが。
Many of you, whether you are Christian or non-Christian, have noticed that this Japanese, this, notice this about Japanese society.
クリスチャンでもクリスチャンじゃない方でも、このような価値観をずっと、このような価値観の中で生きていらっしゃったと思いますが。
But the second step is, whether you're Christian or not.
でも、二つ目、その次のステップは、
Is who shall you serve? King Yahweh or King of the world who will work you to the very end, or King Yahweh who will bring you to the kingdom of rest no matter what?
一体 何に誰に使えるかということです。この世の、この世の何の希望も与えてくれない主人か、それとも安息の御国に連れてってくれる、神なる、方か。
This is where I'd like to conclude with my third and last point, the hope of his people.
で、ここで、3つ目の最後のポイントに行きたいと思います。
It is important to see that when God promises something, he gives us tangible proof.
神様が私たちに、命令を与えていらっしゃるときは、ただ従う、ただ服従するのではなく、具体的な明確な希望も一緒に与えてくださっています。
And first, what was this hope? The hope was that the kingdom of God is at hand.
その希望とは、神の国が間近に迫っているということです。
He gives us two concrete and historical events to bolster our hope.
神様は私たちの希望を支えるために2つの具体的な出来事を与えました。
The first tangible proof is that God fulfilled a past promise of suffering and deliverance.
まず第一に神様は試練とそこから救出するという約束両方を成就されたということです。
We must remember that the oppression of the people of God was no surprise to God or the people of God.
神の民への弾圧は このイスラエル人たちにとって驚きではなかったということを心に留めておくべきです。
In Genesis 15, this was already promised many hundred years ago.
創世記15章にもう何世紀も何世紀もこの出来事の前にもう神様はそれを予言していらっしゃいます。
Although the oppression of the people of God might be painful,
その、神様、神の民が受ける迫害は辛いものだったでしょうが。
But it also confirms that his promises were true.
でも神が何世紀も前に与えてくださった約束が本当に成就するんだっていうことの確証であったのです。
If the promise of suffering is fulfilled, then therefore the promise of deliverance will come.
迫害されるという、そのことが起こったがゆえに救出も必ず起こるっていうことだったんです。
And that same principle applies to our New Testament church as it teaches us in 1 Peter 4.
そしてその同じ原則は新約聖書時代の教会にも当てはまっています。それは、ペテロの手紙に書かれています。
The second thing that we must remember is that the audience of the book of Exodus already know what happens.
で、2番目にポイントは、出エジプト記を読んでいる人たちは、この出来事をすでに体験した人たちだということです。
The readers of this book were not on the edge of their seat and saying, I don't know if the people of God are going to get out.
これを読んでいる人たちは、さあ神の民はどうなるんだろう、無事にエジプトから救い出されるんだろうかって思うことはありません。
But they knew that the Exodus was coming.
で、もう、出エジプトは、神の救出は来るんだと確信している人たちです。
You might have right now an existential crisis of whether God exists or not.
皆さんも本当に神はいるんだろうかという実存主義的な、危機にいらっしゃるかもしれませんが。
You may deeply fear the pain, suffering, and power of your oppressor.
あなたをいじめる人、圧迫する人に対して本当に辛い思いをして耐えているかもしれませんが。
However, this existential crisis does not change the fact that King Yahweh historically, absolutely, and certainly destroyed the armies of Pharaoh, drowned the sons of Egypt in the Red Sea, and released all of the people of God from the shackles of slavery.
しかし、そんな実存主義的な危機も王なる神が歴史的に完全にパロの軍隊を制し、エジプト人を航海に溺れさせ、奴隷の足かせからイスラエル人を解放してくださったという事実を変えることはありません。
In the same way, whether you're struggling with sin right now, whether you're struggling with you're suffering right now, it does not change the fact that Jesus Christ will come again and save you.
そして同様に、皆さんが今どんなに苦しい辛い立場にあったとしても、イエス・キリストが再臨し、私たちに安息を与えてくださるという事実は変わらないのです。
In a certain way, Moses, the ultimate Moses, is Jesus Christ.
つまり究極のモーセはイエス・キリストなのです。
Through the cross and the resurrection, he released you from sin, death, and Satan.
その、十字架の、死と復活により、皆さんを、罪と、その、罪から、
罪と、and Satan.
罪とサタンから守ってくださる。
And he will bring you to the promised kingdom of rest, heaven itself.
そして皆さんを、神の国の安息に導いてくださいます。
So in closing, if you are not a believer, I invite you to reconsider who you serve.
クリスチャンでない方がいらっしゃいましたら、誰に皆さんは使えますかということをもう一度考えてください。
Do you want to serve a master through pain, fear, and shame brings you to death?
死に至る、痛みや、恥をもたらすようなそのようなそれに対する恐れから主人に使えますか?
Or do you want to serve a master who wants to bring you to the eternal place of rest?
それとも、永遠の や安息の御金に連れてってくださる主人に仕えたいでしょうか。
If you are a Christian here, do you know that your weakness in faith, your increasing mound of sin, your overwhelming suffering does not change the fact that King Yahweh has won and will bring you to the promised kingdom of rest?
クリスチャンの皆さん、あなたの信仰の弱さや罪重なっている罪、また圧倒されるような試練、これらは王なる神が勝利し、あなたを御国の安息に連れていくという事実を変えることはありません。
And with that hope, let us go into tomorrow and suffer with the hope that we will enter into that kingdom of rest.
そのことをしていることにより、また明日に向かって、耐え、また希望を持つことができます。
Let's pray.
お祈りします。
Dear Heavenly Father,